時刻はお昼1時30分となりました。8月5日火曜日、彦根城世界遺産ラジオが始まりました。この番組の進行は滋賀大学3回生の原光太と
彦根市役所彦根城世界遺産登録推進室の小林がお送り立ちます。
ありがとうございます。8月の第1週の放送は FM 彦根の本社エースアクアシステムスタジオよりお送りします。この番組は関西産業株式会社、彦根急送株式会社の提供でお送りします。ということで、2ヶ月ぶり、
本当ですね。です。お久しぶりです。
一つ、市役所の方とお話しするのは毎月あるんですけども、担当の方がね、1ヶ月交代ですんで。
そうですね。見事担当しています。
1ヶ月、先月は、彦根城の内部についてお話しいただいたんですけども、先月かな？
先月ですね。
中頃11日に、この世界遺産登録の関係で何かあったっていうふうなことを聞いたんですけども、それについてちょっと教えていただけますか。
はい、いや、かなり大きな、動きがありました。
はい、
彦根城の世界遺産登録に必要な推薦書案を文化庁に提出したんですよ。
はい。
この推薦書案には彦根城にどんな価値があって、どういうふうに守って地元の人たちはどういう取り組みをしているのかということが書かれておりまして、
はい、
で今文化庁の文化審議会世界文化遺産部会というところでその内容をご検討いただいているところです。
はい、はい、その推薦書案っていうのが、
はい、
提出されたということで、その内容はネット上で見ることはでき、
残念ながら
ない。
本物は彦根城の世界遺産登録が実現するまでは、公にはできないんですが、
そうなんですね。
ただどういうふうな中身であるかということは、
はい、
今までいろいろとお話をしてきたり、
はい、
あるいはホームページにも概要を記していますので、
はい、
こんなふうに世界遺産になっていくのかなということは、
はい、
分かるんですが、それもほど今までの取り組みと大きな変化はありません。いくつかの小さな変化はあるんですけどね。
はい、そんなね、なんかそろそろっていう感じがしてきますよね。
そうなんですよ。これもはっきりしないんですけれども、
はい、
我々としては多分今年の9月の初めくらいに、
はい、
その推薦書案がいいのかどうか、
はい、
結論が出て彦根城が国内推薦決定ということになれば、
はい、
いよいよ彦根城の世界遺産登録が大きく進んでいきます。
そうですよね。これからどれぐらいというか、9月かどうかわからないけど、もう近いうちにっていうことですよね。
そうですね。で、私どもとしてはうまく国内推薦が内定していただければなと思っておりまして、
はい、
これ内定するとこの後ずんずん進んでいきますよ。
もうトントン拍子というか、もう、
はい、
あっという間という感じですか。
年明け、来年の、1月ぐらいに日本政府からユネスコに推薦書が、正式な推薦書として提出をされれば、
はい、
来年の今頃、
はい、
イコモスの現地調査があります。
イコモスの方がここに来て、
そうです、イコモス の専門調査員の方が1名彦根にやってきて、
はい、
お城であるとか周りの城下町だとか、どんな風に守られているのかな、どんな風に地元が取り組んでいるのかなというのを調べます。
はい、
そしてその1年後です。
はい、
令和9年のちょうど今頃に開かれる世界遺産委員会で、
はい、
彦根城の世界遺産登録が審議され、うまくいけば彦根城が世界遺産になるということです。
じゃあもう2年後
そうなんですよ。もう2年なんですよ。2年に経てば彦根城がうまくいけば世界遺産になっている。
はい、
これまでね、30年以上どうなるのかな、ダメかなって思っていた頃からすると、もうあっという間にこの後進んでいきます。
そうですよね。もう感覚としてはもう本当に一瞬ですよね。多分
ね、一瞬だと思います。
これからっていう、このラジオもね、一旦は8月が目処ということなんで、
はい、
これからについての話をね、ちょっとずつ聞いていきたいんですけれども。
そうですよね。確認しておいた方がいいですよね。
はい。 まあ、先ほど、まあ、来年と2年後っていう2つの区切りがあったと思うんですけど、はい、まあ、ひとまず一旦来年のその夏頃っていうのが、
はい、
現地調査ですよね。はい、その、それまでに、その、なんでしょう、やっておかなきゃいけないというか、うん、準備しておくみたいなことっていうのは何かあったりするんですか？
はい、実は彦根城が世界遺産になるためのポイントっていうのは3つあって、
はい、
1つは彦根城に世界的な価値があること、
はい、
2つ目がその世界的な価値を守る保存管理体制が整えられていること、
はい、
それから3つ目は地元住民が主体的になって彦根城を守り生かす取り組みをしていること、この3つなんですよ、
はいはい、
で彦根城はありがたいことに、日本で初めて事前評価のいわゆる制度を、使わせていただいて、
はい、
イコモスからこの3つのいわゆるその、目標についての、まあ、今の進捗度合いについての評価を去年10月いただいているんですよね、
はい、
で価値については例えば大名統治システムって、いうことは良さそうなんだけどもうちょっと詳しく説明してほしいとは言われてますが、
はい、
保存管理体制と地元の取り組みについては書類を見る限り大きな問題はないと言われています。
あ、そうなんですね。
で、実はイコモスの事前、現地調査というのは、保存管理体制と地元の取り組みを、を見るものでも価値の、審査が終わってますので、
あ、そうなんですね。
だからもう彦根としては、こう、内定をいただいている部分を確認されるということなので、これからなんか一からしなきゃいけないんじゃなくて、これまでの取り組みをしっかりとやり続けること。
はい。
これが多分肝心になってきます。
あ、そうなんですね。その実際にその、まあ、ちょっと詳しいことはお話できないと思いますし、はい、分からないと思うんですけども、現地調査に来た方がその、まあ、彦根城の中入りますよね、
はい、
で彦根城の中歩いてで城下町を見るっていうのはその彦根の町を歩くってことだとは思うんですけどそのお店に入ったりとかそういうことをするのかなってちょっと思ったんですけど。
いや、そこがね、まだわからないところで、
まあ、そうですよね。
いろいろと、かつて、その、イコモスの現地調査を受けたところに聞いて、どういうことをされるのかっていう情報を今集めてるところなんですけど、
はい。
一応は調査項目決まっていて、
はい、
例えば彦根城の世界遺産の取り組みをしてこられたいろんな団体があります、
はい、
その団体へのヒアリング、
はい、
それから彦根の場合だとユネスコスクールっていういわゆるそのユネスコの取り組みをしている学校がありますので、
はい、
そこでどういう取り組みをこれまでしてきたんですかっていう確認をされるのが主になると思います。
あ、そうなんですね。
ところが恐ろしいことに、
はい、
調査員の方はまあ、覆面調査ではないんですけれど、
はい、
街の中を歩いている方にお声掛けをされて、
はい、
あなたは彦根城についてどう思っておられますか？彦根城今世界遺産に挑戦しているんですけどご存知ですか？みたいなことを聞かれるって、
はい、
ある自治体から聞きましたので、
はい、
そういう意味で言うと市民の方がやっぱり、お城に対する意識だとか、
はい、
彦根城が世界遺産にチャレンジしているっていうことをやっぱりしっかりと知ってないと怖いですよ ね、
すよね。いきなり聞かれてたらえってびっくりしちゃいますよね。
ドキもしますよね、
はい、それになんか今 ふと思ったんですけど彦根市って割とその観光客の人とかも来ると思うんですけど、はい、もしねその彦根市に住んでない人に行っちゃったらなんて思うと
そうですね、
大丈夫なのかって、
まあ、多分地元住民主体の調査になるとは思うんですが、
はい、
場合によっては観光客の方に印象を聞かれるかもしれませんよね。
あ、彦根城行ってどうでしたか、はい、みたいな。
あるいはそのお城の周りを歩いて見られてどうでしたかって聞いたときに、
はい、
いやいやいいお城ですねとかいい街ですよねって言ってもらったらいいんですけど、
はい、
こんな街二度と来るかいとかこんなとこダメだよって言われたらちょっとこっちはドキドキしますよね。
あ、そうですね。
まあ、私は彦根の、取り組みってそんなに問題が多いとは思ってないので、はい、いつも通りやっていただけたらいいとは思うんですけれど、
はい、
でも気の緩みが怖いです。
そうですね、
はい、
もうなんかふとしたというか
う
こう突然の何かが起こるかもしれないって、ね、思うとちょっとだけ
なので別にそのイコモスの調査に向けて特別なことをしなあかんということではないんですけど、
はい、
やっぱり彦根の町に住んでいて 例えば外からやって来られたお客様に気持ちよく帰っていただく、はい、過ごしていただくというのは世界遺産であろうがそうでなかろうがやっぱりすべきことだと思いますので、はいはい、当たり前のことをやっぱり、日頃から毎日毎日心がけていただく、
はい、
で自分も住んでて暮らしよく感じていればきっと笑顔も出てきて、いい印象が生まれると思いますよ。
そうですよね。いやもう、まあ僕らというか住んでる人にできるのはもう今までを維持して、
そうです、
彦根城を知るっていうことですかね。
そうです、そうです。今原さんのお顔を見てるとすごく笑顔でお話しされてるんでそれでいいんですよ。
あ、そうですか。
はい、
じゃあもう普段から街中もちょっとだけ口角上げて、
そうですね、口角上げて
歩こうかなって。
そしたら周りの皆さんも口角上がってみますよ。
そうです、
ね、笑顔になってきます。
暗いよりは明るい顔の方がいいですよね。
いいですよね、その方が楽しいですよ。
はい、というわけで、ひとまず来年についてのお話いただきました。とここで一度曲を挟みたいと思います。1曲目はキンキキッズの夏の王様です。どうぞ。ただいまお送りした曲はキンキキッズの夏の王様でした。というわけで先ほどね来年までのお話いただいたんですけども、じゃあその来年の夏からその2年後の夏までの間っていうのは、そのまあ大きなところはその調査から登録までだとは思うんですけど、そこまでの間になんか細かい区切りみたいなのってあるのかなって思ったんですけども、
実はその我々のところにはいろんな情報が来たりやり取りはあるんですけど、
はい、
地元の方は、令和8年の夏ぐらいに行われるイコモスの現地調査から半年ぐらいは何も情報がない、
はい、
どうなってんのっていう時間が過ぎていきます。
あ、そうなんですね。
でポイントになってくるのは、
はい、
令和9年のゴールデンウィーク明けです。
ゴールデンウィーク、
はい、イコモスの書類審査現地調査の結果が発表されるんですよ。
ほう。
その時の発表って4つ答えがありまして、
はい、
1つ目は登録です。
登録、
こうなりゃもう万歳ですよね。
万歳ですね、もう星マーク。
そうです。で2つ目は情報紹介といって、
はい、
まあ、世界遺産行けそうなんだけどもう少し詳しい説明が欲しいよねというもんです。まあ、これもまあ半分ぐらい万歳でいいと思います。
あ、そうなんですね。
問題はこれからなんですよ、
はい、
登録延期、今の様子ではちょっと世界遺産登録が無理だよね、
はい、
もう一回がんやり直してみてね、はい、というのが登録延期なんです、
はい、
それから一番最悪なのが、不記載、要するに世界遺産には登録できません。
できない。
なのでもうここで諦めてくださいという評価が出ることがあります。
もう今後挑戦することもできない。
できないんです。怖い評価ですよね。
そうですね。
で普通まあ不記載となったらすぐ一旦取り下げて、
はい、
しばらく様子見るんですけど、
はい、
情報紹介とか登録延期になったら外交へのロビー活動って言って、
はい、
いやいやそれでもこういうふうな情報を出したら、あるいはこういう取り組みを改めたらいいんじゃないんですかってユネスコと日本政府との間でやり取りをしていただいて、
はい、
夏の世界遺産委員会までいわゆる盛り返していくということになってくると思います。
あ、なるほど。
なので令和9年のゴールデンウィーク明けのイコモスのいわゆる、はい、結果発表というところから俄然と世界遺産は盛り上がっていくと思います。
あ、じゃあもう楽しみにするべきは2年後のゴールデンウィークって感じですね。
そうです。で2年後のゴールデンウィークに結果が発表されたら、
はい、
あ、彦根、例えば登録になれば彦根城世界遺産になるんだって、はい、じゃあ行ってみようかしらとか、
あ、確かに。
それからちょっとこう物好きな方は、え、情報紹介、
はい、
登録延期何が悪かったんよ、現地行って見てみたいなっていう方もいらっしゃるので。
あ、そうですね。
2年後のゴールデンウィーク明けぐらいから観光客って急激に増えてくると思います。
あ、そうですか。もうどのような結果であれ、
はい、
って感じですかね、はい、なるほど。
だからそれまでの間に例えばさっきお話で出たように、
はい、
観光客の方をこうお迎えをする、
はい、
しっかり準備をしておく、またその観光客の方と地元の、住民の暮らしがうまくこう住み分けできるような対策を講じておく、
はい、
だから 令和8年の夏から令和9年のゴールデンウィークまでの間に大きな動きはないにしても、
はい、
地元としてはその間にちゃんと世界遺産に向けての、取り組み、課題解決だとか、はい、ブラッシュアップ、さらにはバージョンアップ、はい、図っておく必要があるんですよね。
ああ、なるほど。まあ、ただ待ってるわけにもいかないっていうことですね。
そうですよ。これ例えば私京都に住んでますけど、
はい、
今めちゃくちゃ外国の方から観光客のお客様いらっしゃってるんですけど、
はい、
京都駅の構内なんてもう歩けないくらいのお客様がいてて、めちゃくちゃ不便を感じてるんですよ、
はい、
あるいはそのあるところなんかは登録された時にはお客様来られたんだけども、
はい、
もうここいやもう二度と二度来ようとは思わないわって言ってお客様来なくなっちゃう。で2年後3年後から寂しくなっちゃうっていうところがあったりして、
はい、
どちらにもならないようにいいラインのいわゆる街づくり観光対策っていうのを彦根ではやりたいですよね。
そうですよね。まあその具体的な案っていうのはまあここではねパッとは出せないですけど、
はい、
まあそういったのをまあ対策を講じていく必要があると。
そうです。まあ、市役所も当然考えるんですけど、
はい、
住民の皆さん、あるいはお仕事、お商売されている皆さんが、自分だったらどうしたらいいかな、どうしたら喜んでもらえるかな、
はい、
どうしたら儲けられるかな、って、この2年の間に、お考えいただいて、
はい、
いい方向に向けて歩んでいただきたいな、っていう、私は思ってます。
まあ、そうですよね。まあ、2年後ってなるともう僕は、まあ、順調にいったら卒業してしまうわけで、
そうですか。
はい。まあ、彦根市に住むかどうかはちょっと、
はい、
まあ、これから就活の、段階というか、具合にもよるんですけど。
住んでいただきたいですけどね。
ちょっとどうなるかちょっとまだわかんないんですけど、
はい、
そうですね。まあ、ちょっとだけ今思ってるのは、彦根城のすぐそばの学校じゃないですか、滋賀大学って。なので、登校するときに、観光客の方で溢れちゃうと、自転車で登校することが多いので、そこは大変かなっていうのは、今ちょっとだけ思いましたね。
そうですよね。本当に駅からお城まで行かれる間っていうのは、滋賀大学の学生さんとルート一緒になってしまうので、
そうですね、かぶってる。
うまく住み上げたいですよね。
まあ、具体的にどうすればいいかっていうのはもう今パッとは思いつかないですけど、でも何らかの形でね、こう別の道通れるみたいな風になってくれれば、互いにとってベストかなっていうのはちょっと思いますね。
そうですね。例えばそうなったらちょっと滋賀大の学生さんには頭を使っていただかないといけないんですけど、
はい、
観光客の方に駅前からお城まで行くルートを変えてくれっていうのはなかなかしんどいので、
まあそうですよね、
滋賀大の学生さんにこう安全で、同じくらいの時間で滋賀大学まで到着できるルートを開発してもらう。
そうですね。裏道というか。
そうです。そうするとあれこんなところにこんな見応えのある景色があったのかとか、
はい、
こんなところに美味しそうなお店があったのかとか、新しい多分彦根の発見につながると思うので、
あ、そうですね、
それもまた楽しいような気がします。
それちょっとだけ僕経験ありますね、
はい、
入ったばっかりの頃は一番大きい広い道を通ってたんですけど、
はい、
最近は実際にその人が結構歩いてる時間帯とかだと自転車通りづらいなって思うことがあって、
はい、
ちょっとだけ裏道みたいなのを通ることが、はい、多いんですね最近は、
はい、
でそこでおやこんなお店あったんだって思うことは実際にありました。
そうです。で彦根は城下町の道筋が結構残ってるところなので、
はい、
大きな道はまあ道路の改修をしたりして違うんですけど、
はい、
その大きな道から一歩こう奥に入った路地とか小さな道って江戸時代そのままの道なので、
はい、あーっていうのは、はい、
城下町をこう裏道を行くことによって、あ、城下町ってこんな風になってたんだ、こんなとこでキュッキュッて曲がるのねとか、
はい、
いろんな発見があって楽しいと思います。
そうですね。もう街歩きの一環として。
そうです。だからちょっと学校行くのに数分あるいは5分ぐらい余計にかかっちゃうけれども、でも新しい楽しみが生まれるとなると、
はい、
その5分の寄り道が実は楽しい寄り道になるかもしれないですよね。
そうですね。ちょっと滋賀大学のみんな、これを聞いてるみんなはちょっと、
そうなんですよ、
裏道ちょっと探そうぜっていうのを僕から
でまた仲間にここいいからみんなで行ってみようよとかね。
ああ、そうですね。
そう、情報を広げていただけると嬉しいですね。
このお店知ってるみたいなの実際ありますね。
あります、あります。
え、こんなとこ入ったことなかったわみたいなの実際あったりするので、
はい、意外に店の人面白いやんってなるかもしれませんよね。
そうですね、まあ、ちょっとそんな感じの街歩きみたいなのはちょっと、まあお店やってる方とかわかんないですけど、学生目線ではなんかちょっと知らん道歩いてみようぜっていう感じですかね。
はい、だから世界遺産登録って実は何も変わらないわけではなくて、やっぱり変化っていうのは出てきます、
はい、
今まで通り同じ暮らしを続けていくっていうのはやっぱ難しいんだけれども、そこをマイナスに考えて、ああなんでこんなになっちゃったんだろうと思うんじゃなくて、
はい、
そのこう大きなターニングポイントで新しい暮らし方っていうのを少し探してみて、前よりも気づかなかった、あ、こんな楽しいことがあるんだ、こんな魅力がこの街にあったんだっていう風な発見の、あるいは新しいその暮らしライフスタイルをこう作り上げる機会にしてほしいですよね、
はい、なるほど、ありがとうございます。まあそんな新しいね、あの楽しみ見つけられたらいいんですけども、
ぜひ見つけてください、
はい。2曲目参りたいと思います。ザードの揺れる想いです。どうぞ。はい、2曲目お送りした曲はザードの揺れる想いでした。この番組は関西産業株式会社、彦根急送株式会社の提供でお送りしていますということで、まあここまでね、これからの話についてだったんですけども、先月ちょうどその7月11日の見て、ちょうど2週目か3週目ぐらいにこのラジオで話してたんですけども、イコモスの事前評価っていうのがネット上で、まあ、見れるじゃないですか。で、その文言を見てると、その中に、何回も出てくる単語っていうのがあって、大名統治システムっていう単語がですね、まあ、なんか、繰り返し10回ぐらい出てきたんですよね。
キーワードですよね。
ただその言葉について、それぞれ大名統治システムっていうそれぞれの単語はわかるんですけど、それをつなげた一単語として聞いたことは学校の授業とか歴史の授業とかでもなかったので、どんなことなんだろうなと思って、ちょっと それについて教えていただいてもいいですか。
はい、この大名統治システムっていうのが彦根城世界遺産登録の重要なキーワードになります。
そうですね。
ただ、はい、去年のイコモスの事前評価の結果を読ませていただくと、
はい、
その大名統治システムに焦点を当てたことはいいと思うけれども、
はい、
大名統治システムについてもうちょっとやっぱり分かりやすく説明をしてくださいっていう課題をいただいていて、
はい、
でこの半年間我々はその大名統治システムって言ってもやっぱりもう少し丁寧に説明しないといけないなということで、いろんな検討を重ねてきたんですよ、
はい、
例えば原さん、大名っていうのはどういう お侍さんかって分かりますか。
大名、その徳川家からその土地をもらって、でその土地を治めるっていう印象でしたね。
なるほどね。正確に言うと土地ではなくて、
はい、
その年貢をもらえる権利を もらってる人、要するに徳川将軍のと主従関係を結んだ武士で、
はい、
1万石以上の地業っていうんですけど、はい、年貢をもらえる権利をもらったものを大名と言います、
はい、
ところがこの大名には2種類の大名がいるっていうことを、
はい、
ちゃんと説明しておかないといけないんですね、
はい、
一つは城持ち大名といってお城を預かっている大名、
はい、
だいたい160家ぐらいあります。
160、
それからほぼ同じぐらいの数、城を持てない無城大名という大名がいます、はい、これはそのお城はも預かることができなくて、陣屋というお屋敷を預かった大名です、
は
い、で我々が言う大名統治システムっていうのはこの2つの大名を言っているんではなくて、城を預かった大名の支配の仕方に独特な価値があるということを説明しないといけないということに気がついたんですね、
はい、
というのは彦根城で明らかになってきた世界的な価値というのは、軍事施設であるお城の中に大名と重臣が住んで、
はい、
そこで政治を社会の平和を維持する政治を行うようになる、
はい、
軍事施設が政治施設を兼ねるというところがポイントになります、
はい、
ところが 無城大名、陣屋大名というのはお城という軍事施設を預かれませんので、
そうですね、
そういわゆるその陣屋というお屋敷の周りに家臣たちを集めて政治を行いますので、
はい、
一番のポイントになる軍事施設のなが政治拠点になるというパターンではないんですよ。
そうですね、お屋敷は軍事施設にはなり得ない
ですね。ならないですよね。で実はその、まあお殿様の、いるところに家臣が集まって政治を行うということぐらいであれば、はい、世界の他の地域にもそういう例はたくさんありますし、
まあそうですよね、
日本の他の時代だってそういうあり方ってあるんですよね、
はい、
ところがお城という軍事施設の中で政治を行うという、
はい、
軍事施設と政治施設がドッキングをしたパターンというのは江戸時代の日本にしか見られない独特な仕組みなので、
はい、
この仕組みを世界遺産として評価してもらおうということになれば、
はい、
ただ単なる大名統治システムではなくて城を拠点とする大名統治システムというのが彦根城が、示している世界的な価値を示しているあり方だということになるので、
はい、
これまでただ単に大名統治システムって言ってきましたけれども、
はい、
城を預かってない大名も城持ち大名と同じぐらいの数いますので、今はそのただ単なる大名統治システムではなくて城を拠点とする大名統治システムに価値があるっていうふうに説明しなきゃいけないなって今は思っています。
ああ、なるほど。その、まあ、お城、まあ、その彦根城はもともとはね、豊臣との、戦争のために建てられたお城
そうです
っていう、まあ、軍事施設の側面と、江戸時代以降の、この彦根を治めた政治拠点、それが、全国の城の中でも最も綺麗に残っているのが彦根城と、まあ、そこが多分一番の鍵というか、
そうです。大名統治システムという言葉を言っていた時にはなんでそれが彦根城に関わりがあるのっていうことをよく聞かれました。
まあ、そうですよね。その単語からは彦根城は連想はされないですよね。
ですよね。大名、私たちはもう頭の中で大名には城持ち大名と、
はい、
無城大名、陣屋大名の2種類がいて、はい、我々の言っている大名統治システムっていうのは城持ち大名のことだっていうことを頭の中では考えていたんですけど、
はい、
それをお伝えできていなかったので、
そうですね、
なんで彦根城になるのっていう疑問が出てきて生じ、しかるべきだと思います、
はい、
ところが城を拠点とする大名統治システムに価値があるという説明をすると、
はい、
城を持たない、例えば滋賀県の中では安にある三上陣屋を預かっていた遠藤家だとか、
はい、
長浜の方にあった宮川陣屋を預かっていた堀田家のようないわゆる無城大名は今回は世界遺産の、光は当たってこない。やっぱりお城を持っている大名、
はい、
滋賀県で言えば彦根城、是々城、それから水口城の3城になるんですけど、
はい、
ここが実は大名を中心に重臣たちの合議政治によって社会の平和が保たれたという江戸時代の日本独特の仕組みを示す城で、その中でもさっき原さんがおっしゃったように彦根城が最もその仕組みをよく伝える資産がたくさん残っているところ、
はい、
というふうに説明をしていくことになります。
ああ、なるほど。まあ全国で見ても彦根城がその一番綺麗に残ってるみたいな話。
そうなんですよ。私先月姫路と松江に、まあ、公園に行かせていただいたんですけど、
はい、
姫路城も 松江城も天守閣は残ってますけど、
そうですね、
御殿跡、重臣屋敷跡、はい、庭園、藩校、はい、残ってないんですよね。
あ、そうなんですね。
まあ、地下に、遺構が埋もれてたりはするんですけど、
はい、
彦根城ほどやっぱり分かりよく残ってないんですよ。
そうですね。彦根城本当にあらゆる施設っていうかがちゃんと残ってますよね。
地元にいるとそんなバカなと思っちゃうんですけど、
はい、
やっぱり全国のお城160ほどのお城と比較をしてみると、
はい、
総合点では彦根城が一番よく残っている、
ね、
ということになります。
実際僕もこの彦根に来るまで、
はい、
何回かそのお城を訪れた、地元の方で訪れたことあるんですけど、まあそもそも天守閣すら残ってないとか。
普通はそうですよね、はい、
僕千葉県なので立山城
の
先っぽあるんですけど、
ね、はい、
ちょっとね屋敷跡とかその詳しいことは覚えてないんですけど、もうそもそもあそこは天守閣自体がもう最近になって作り直されたものだとかなので、 だいぶ大きな違いですよね。
あの本物が残っているという意味で彦根城はやっぱ値打ちがあると思いますね。
はい、まあね、彦根ちょっと僕その天守閣がそのまま残ってるお城っていうのがあの彦根城以外に行ったことがないのではい、はい、あのどれぐらい残ってるのが普通なのかっていうのがあのいまいちピンとは来てないんですけど、多分お城とか行き慣れてる方ならあの確かにってなるのかなって思いますけど。
なので彦根の近くであれば犬山城とか、はい、あの天守が残っておりますし、またあの松本姫路、松江を含めて国宝五城って言われているところが、はい、まあ本物の天守が残っている中でも優れているものって評価されてますけど、はい、いずれのところに行っても城主の御殿はどこにあったんだろうか、
はい、
重臣たちはどこに住んでたんだろうか、そういうの分かりにくいんですよね。
まあ、資料もあんまり
資料は、ね、あるんですけど、やっぱり行ってすぐに分かる、はい、例えば彦根城だったら、表御殿の後に彦根城博物館が、はい、江戸時代の、姿そのままの博物館が復元されていて、
はい、
あそこにお殿様住んでたのか、あそこに集まってみんな政治やってたのかって分かるんですけど、
はい、
それが他のお城ではそれほど分からない。
あ、
そういう意味で言うと、あの彦根城については天守ももちろん素晴らしいと思うんですけど、
はい、
その麓にある、表御殿跡、要するに彦根城博物館だとか、
はい、
元宮園という大名庭園、
はい、
それから重臣の屋敷も建物が残っているところも何とかあるので、
はい、
そういうところを見ると、ああ江戸時代ってこういうふうな中で、政治が行われてたんだよね、世の中の平和を保つ努力が重ねられてたんだよねっていうのが非常にやっぱりよくわかる。
はい、
だから私なんかからすると、別に時間がなければ天守登らなくても麓の博物館とか、元気園の大名庭園見てください、そこの方が実は彦根城に来た値打ちがあるんですよって
確かに
おすすめしたいです。
もうなんかお城に来たってなるとついついというか、あの
天守閣登り、天守だったらね姫路がいいですよ、大きいですもの。
あ、そうですか。
登った気持ちになりますよ。だけど姫路に行ったら麓の御殿跡とか重臣跡は何もなくて、
はい、
例えば博物館が、要するに高校があったり病院があったり。
あ、そう。
そうなんですよ。あの特別史跡の中に姫路城の場合は病院や高校があるんだけれども、はい、重臣屋敷跡とか御殿跡はどこに行ってもよく分からない、説明されないと。
あ、
それに比べればはるかに彦根城の方が、お殿様が住んでいたところはここ、重臣が暮らしていたところはここということがよく分かります。
確かにそうですね。
で、大名と城を拠点とする大名統治システムって、
はい、
大名と重臣の合議政治によって社会の平和が保たれたという仕組みなので、
はい、
やっぱり、お殿様が住んでいたところ、
はい、
重臣が住んでいたところってのは分からなければ話になりませんよね。
そうですね。まあ、お堀とかが残っててね、あの、うん、軍事施設としての側面が残ってるお城は多いけど、
あります。
けど政治してたっていうことがよくわかるのが少ないっていうことですかね。
ですよね。
で、
はい、松江城なんかはそのお殿様が住んでた三の丸に、
はい、
今県庁のビルと県議会の建物が建っているので、
ビルが
建ってます。だからちょっとそのビルを見て昔お殿様がここで暮らしていて政治をしてたんだよねとは思いにくい。
あ、
確かに現代版の政治拠点であることは間違いないんですけど。
そうですね、
ちょっと変わりすぎちゃってる。
そうですね、ちょっと、はい、見た目があまりにも違いすぎて。
松江城の天守はいい天守で、私も最上階に登ると新宿をはじめ綺麗な景色が見れて、あの風も通って気持ちのいいところなんですけど、
はい、
残念ながら天守は残ってるけど他の残りが悪いっていうのは日本国内の奥のお城ですね。でさっき春さんおっしゃったように天守も残ってないところだってあるので。
そうですよね。
そう思えば彦根城よく残ってますよ。
そうですね。あれちょっと僕の席から見えないんですけど。
そうですね、まあ、ここも多分もうちょっと高いところに上がれば見えますよね。
おそらくそうですよね、はい。まあ、その大名統治システムっていうのは軍事と政治が両方しっかりと残ってるっていう、あの江戸時代での仕組みを表すっていう認識で。
そうです。で、最もそうなってくると重要なのが表御殿、お殿様のお住まい、
はい。
だから私はこれからは彦根城博物館もっともっと皆さん行っていただいて、
はい、
お殿様どんな暮らしをしてたのか、どんな政治をしてたのか勉強してほしいなと思ってます。
わかりました。ちょっと僕ね、何回か彦根城には行ってるんですけど、博物館まだ実は行ったことがないんですよ。
あらららら、ぜひとも行ってください。
はい、というわけで、
楽しいですよ。
もう僕夏休みに入ったので、はい、大学がないので、ちょっと行ってみようかなって思います。
そうですね。
というわけで、3曲目に参ります。バックナンバーの綿菓子です。どうぞ。ただいまお送りした曲はバックナンバーの綿菓子でした。先ほどね、大名土地システムについてのお話いただいたんですけど、一つだけあれって思ったことがあって。
なんでしょう。
江戸時代固有の仕組みとして、お城、軍事施設のお城に住んで政治をしてたと。戦国時代もお城っていうのはあったわけですよね。
ありました。
で、そこに住んで、で、まあ、治めてた領地があって、そこで政治をするってこともあったとは思うんですけど、それは、江戸時代のものとは違うんですか？
実はね、違うんですよ。
はい。
戦国時代にもお城はあったんですけど、はい、敵に攻められた時に、こもって守るお城とは別に、
はい、
普通、平和の時に住んで政治を行う館っていうのが別にあるんですよね。
ほう。あ、つまり城の中に住んでなかったってことですか？
戦国時代の領主たちは自分の領地に館を構えて、はい、日常的にはそこで暮らしたり政治をしたりしている、
はい、
で敵に攻められると大体背後の山に設けられるんですけど、
はい、
山に設けた山城に避難をしてそこで、はい、敵の攻撃を防ぐっていう風に城と館が分かれているっていうのが戦国時代の特徴です。
あ、
それからもう一つの特徴としては、
はい、
江戸時代っていうのは城主の、が預かるお城に家臣たちも集まって暮らしていて、家臣が独自の城を持ってことはないんですけど、
はい、
戦国時代は領主がそれぞれの城や館を独自に持つので、めちゃくちゃ城と館の数が多いんですわ。
あ、そういえば確かにそうですね。徳川のお城とは別に、そのそれぞれ本田とか、
そうです、
それこそいい
けども、いいのやに持ってましたから ね、
ね、
館のお城をね、
はい、
でそれが江戸時代になると、徳川将軍と主従関係を結んだ者武士だけがお城を預かり、徳川将軍と直接の主従関係は結ばず、大名と主従関係を結んだ者が大名の居城に集められて住む。
はあ、
だからそれまではバラバラにあったお城や館が、徳川将軍から城を預かった大名のところにぎゅーっと集まってくる。
一箇所に
集まってくる。だから、戦国時代だったらどこの領主に相談に行ったらいいだろう、この領主の政治のやり方とこの領主の政治のやり方は違うじゃないかって混乱をするのが戦国時代なんですけど、江戸時代になると、将軍からお城を預かった大名のところに相談に行けば物事が解決する、
はい、
でなおかつその将軍からお城を預かった大名は幕府が定めた決まりに従って政治を行うことを原則としてますから、
はい、
どこのお城に行っても基本的には同じ政治をしているので混乱が減ってくる。
あ、なるほど。
だから江戸時代っていうのは天下太平の時代だって言われているのは、
はい、
そこで全国のお城が統治拠点となり同じような政治を行うから混乱が少ない、
はい、
ところがそれ以前の戦国時代は領主ごとにお城や館をたくさん設けてそれぞれ別々の政治をやるので、
はい、
混乱をしちゃうんですよね。
あ、
でそれが大きな戦いになってしまう、戦国時代になってしまうというところに、はい、ポイントがあります。
あ、じゃあもうそもそもその見た目というかお城のまあ、仕組みとかも細かいとこは違うんでしょうけど、お城っていう単語一つでまとめられてる以上に、うん、こうしっかりと分かれてるものなんですね。
そうです。だから江戸時代はお城だけでいいんですよ、そこに全部集まりますから、
はい、
だけど戦国時代のお城を勉強するときにはお城の他に館があって
館、
日常は館で住み政治をする、戦争が起きたらお城の中にこもって守る城と館があった。それが江戸時代には城と館がドッキングをしてお城に一本化される、
はあ、なるほど。
でそれがまた明治時代に入ってくると政治行政をする役所と、いわゆる軍事を担当する陸軍や海軍の駐屯地基地が別々になってきますので、
あ、はい、
その、軍事施設と政治施設がドッキングをしていたというのは江戸時代だけにしか江戸時代の日本しか見られない特徴 だからあのその政治行政をどこでやってたのかな、防御をどこでやってたのかなという2つの視点で戦国時代と江戸時代と明治時代以降をやっぱり見分けていただきたいな。そうすると江戸時代 の, あのお城の特徴が際立ってきます。
そうですね、ちょっと言われるまでそういえば戦国時代のお城っていうのは天守がなかった、ないのが基本だったんですね。
それから山城が多いので、私の田舎なんかは標高300メートルくらいのところにお城が築かれますけど、
はい、
標高300メートルのところに毎日僕小さい頃お殿様暮らしてたのかなと思ってますけど、はい、こんなできるわけないじゃないですか。水もないし
普通にこう暮らすには不便ですよね。
後で調べてみたらちゃんと山のふもとに館っていうのがあって、はい、お殿様は平和の時にはそこで暮らしていた。
あ、そうなんですね。
ふもとだったらそれは水も手に入るし食料も手に入るし、その上り下りがいりませんから、
はい、
あの暮らせますよね。
確かに、あ、なんかそのお城ってやっぱり一括りにされるじゃないですか、はい、その戦国のお城も江戸のお城も全然違うんですね。
違います。だからこれから江戸のお城を見ていただくときは、確かにお城というのは軍事施設なんだけども、その中に、お殿様の御殿や重臣屋敷がパッキングされてる、
はい、
という目で見てもらうと、ああ、確かにお城の中に、江戸時代のお城の中には御殿だとか屋敷、重臣屋敷があるわっていう発見につながってくると思います。
確かに
今までそういうところを全然あのこう着目できてなかったから、
はい、
戦国時代のお城がそのまま江戸時代に入ってくるように思いますけど。
そうですね、もう全然その認識でした、はい、あの戦国の時のお城がその一部取り壊されてそのまま江戸に引き継がれたのかなとか思ってましたけど。
違うんですね。
全然違うんですね。まあ、なんかその地名というか、地図とかにはなんとか城っていうの表記はありますけど、その戦国の城と江戸の城っていうのでなんか別の名前だった方がまだ分かりやすいのかなって気はちょっとしますね。
そこがやっぱりあの分かりにくいところで、江戸時代のお城と戦国時代のお城はちょっと中身が違うっていう目で、はい、これから見ていただくといろんなことが発見につながってくると思います。
そうですね、もう学校の授業とかでも全部一緒くたでしたからね。
まあ、そこまで細かいこと普通は説明しませんけど、もしかすると彦根城が世界遺産に登録されたら、
はい、
学校の教科書そういう説明加わるかもしれませんね。
ああ、確かにその世界遺産になった理由としての項目で、はい、その詳しいそこの違いっていうのが説明されることがもしかしたらある。
多分あると思います。藩が地方の支配を担ったんじゃなくて、お城が地方の支配を担ったんだっていう風に教科書の書き換えが行われるんじゃないかなって私は思っています。
よく考えたら割と重要な部分ですよね。
めっちゃ重要ですよ。
だって政治の仕方が変わるっていうのは、その時代が変わればそのやり方も変わるとは思いますけど。
そうです。
そのなんで変わったかみたいな部分の中身の部分の説明って、そのなんて言うんでしょう、しっかりと理解するみたいな、その最近の、ね、共通テストとかは考えるみたいなのが焦点当てられてるらしいですけど、はい、その辺のためには必要なんじゃないかなってちょっと思いますね。
思いますよね。それはお殿様とか武士の暮らしが変わっただけじゃなくて、あのお百姓さんとか町人の暮らしも大きく変わっている、
はい、
戦国時代までは争いが多いので安心して暮らすことができない、命の保障がなかった。それが江戸時代になって漁師たちがお城の中に集まって話し合いで政治をするようになって、混乱が減ってくると安心して暮らすことができるようになる、
はい、
だから江戸時代に入ると、経済も発展するし、様々な文化が発展できるのは争いがなくなって命の保障がされるようになったからですよね、
はい、
安心できればそれは今度は文化活動に走りますよね。
またそれは実際その江戸のね、文化的背景みたいなところでそういった説明がちらっとあったような気はしますけど。
そうです。その平和を生んだのは何かっていうと、将軍様が強い軍事力を持っていただけではなくて、
はい、
その城を拠点とする大名統治システムというのが日本国中に張り巡らされていた、
はい、
お城が重要な、江戸時代はお城が重要なキーポイントになるんだよっていうことがやっぱり勉強できると、より歴史っていうのが正しく、また豊かになっていくと思います。
そうですね、めちゃくちゃ重要ですね。
重要ですよ。早く教科書の執筆者書いてほしいですよね。
そうですね、なんか ちらっと聞いたことがあるんですけど、教科書変えるのには10年かかるらしいです。
はい。10年かけても変えてもらいましょう。
ここから10年後。
はい。
もう、ちょうどね、僕ら世代の子供。
そうですよ。もしかしたら原さんの、まあ、勉強してきたことと原さんの例えばお子さんの世代が勉強することが違うかもしれません。
まあ、違いますよね。多分
変わると思います。
そうですよね、はい、でその中でそういった文言がもしかしたら大名とシステムって出てくるかも。そうです
。彦根城の世界遺産登録を機にです。
なんだかすごい夢があるというか、彦根が
日本の教育を変えますよ。
すごいですね。
すごいことですよね。
いいな、なんかでそれにその何変えた城のすぐ近くの大学
でパーソナリティもして協力をしていただく、すごいことですよね。夢のある話です。
すごい夢あります、はい、なんだかすごい楽しい話になって、まあ、そんなね、楽しいっていうのが一番大事なのかなって。
そうですよ、楽しいのが一番ですね。
そうですね、はい、ありがとうございました。というわけで、そろそろ終わりの時間になってまいりました。この番組の進行は滋賀大学3回生の原浩太と
小林でした。
ありがとうございました。来週は8月の第2週になります。バリア2階の特設スタジオからお伝えしてます。来週はですね、僕がちょっと自分の都合でちょっとお休みいただきますので、杉原さんと、彦根の青年部の皆さんと、まあ、誰か来るかもしれないということで、お楽しみに。というわけで、ぜひともお聞きください。この番組は関西産業株式会社、彦根急造株式会社の提供でお送りしました。